日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日本経済新聞の宮田義行さんです。宮田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。4月になって街中や社内でも新入社員かなという初々しい感じの人たちを見かけることが多くなりました。
そうですね、こう見ているこっちも昔の初々しかった自分を思い出して、なんだかこうフレッシュな気分になりますよね。
そうですね。で、先週も露口が新社会人向けの貯蓄の話をしましたが、日本の4月は入社や入学のシーズンなのに加えて、年度替わりでいろいろな新しい制度などが始まる時期でもあります。その一つとして不動産の相続登記が今年の4月から義務化されたというニュースがあります。レイナさんはこの相続登記の義務化をご存知でしたか？
相続登記の義務化、いえ知りませんでした。
まあ、不動産を持っていない人にとって登記という制度はちょっと縁遠いかもしれません。ただ将来親から不動産を相続する可能性があるという人は意外と多いのではないかと思います。ちなみに不動産登記の手続きは専門家の司法書士に依頼する人が多いのですが、場合によっては自分で申請手続きをすることもできるんですよ。
え、そうなんですか。ちょっと難しそうな感じもしますけど。
では今回は不動産登記の基本について学びながら、どういう時は自分でも手続きできそうか、具体的な手続きはどうすればよいのかといったあたりをお話ししたいと思います。
私もいつかはマイホームをと思っていますので、将来不動産登記が必要になった時に困らないように基本的な知識を学んでおきたいと思います。
レイナさん、まず不動産の登記ってどんな時に必要になると思いますか？
先ほど相続の話も出ましたけど、代表的なのは家を買ったり売ったりする時でしょうか？
そうですね。不動産の登記とはその不動産が誰のものかを明確にし、法的な根拠を持たせるための手続きです。不動産登記によって不動産の所有者が決まり、所有者は自由に不動産の利用や売却ができるようになります。登記手続きは法務省が出先機関として各地に設置している法務局やその支局、出張所などで申請します。まずこれを覚えてください。
登記の手続きは法務局で行う、これが基本なんですね。
そして不動産を売買するときは売り主と買い主の両方が関わる上に、住宅ローンなどを借りれば金融機関がその不動産に抵当権を設定する登記も必要で、複雑なので基本的には専門家である司法書士に手続きを依頼します。
なるほど。では相続が発生した場合も不動産の所有者が変わるから登記をするということですか？
その通りです。相続登記はこれまで義務化されていなかったのですが、今年4月1日から義務になりました。相続の発生を知った日から3年以内にする必要があり、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料という行政罰が課されます。4月1日より前に相続が発生していた場合は2027年3月末が登記期限です。
過料ということは手続きしないでいるとお金を払わなければならないわけですね。
そうなんです。それと不動産の所有者の住所が引っ越しなどで変わった場合も2026年4月から2年以内の登記が義務化されます。こちらも正当な理由なく怠れば5万円以下の過料です。これらの登記義務化は空き家などが長年放置されたまま所有者不明の状態になるのを防ぐのが目的なんです。
確かに空き家の問題は最近いろいろなところで深刻になっていますもんね。
実際に遺産分割で揉めているとか、手続き自体が面倒で放置しているとか、様々な理由できちんと登記されないままになっている例は多いようです。先日テレビのニュースで見たのですが、1月の能登半島地震で倒壊した石川県輪島市の古い住宅が現在の持ち主の4代も前のご先祖の名義のまま登記変更されていないという事例もあるそうです。
え、4代も前からですか？
その家の持ち主の方は市の費用負担で家を解体する公費解体というものを申請しようとしたところ、名義変更されていないために受け付けてもらえず困っていました。
それは大変ですね。登記をきちんとしておくのは自分のためでもあるんですね。
相続や住所変更以外では、住宅ローンを完済したときに金融機関が設定していた抵当権を抹消する場合も登記手続きが必要です。こちらは義務化はされていないんですが、登記せずに放置したままにしていると、その不動産を売却したり、不動産を担保に新たな融資を受けようとしたりするときに面倒なことになります。早めに手続きした方がいいですね。
登記するには費用もかかりますよね。どのぐらいの額なんですか？
登記にはまず登録免許税というものがかかります。登録免許税は相続の場合、原則として固定資産税評価額の 0.4% です。例えば評価額が2000万円なら登録免許税は8万円です。その他に手続きを司法書士に依頼すればその報酬が必要になります。報酬の額は相続の場合、相続人の人数や不動産の評価額などによっても異なり、地域によっても異なりますが、おおむね5万円から十数万円程度が相場のようです。先ほどの例のように名義人が4代前などかなり面倒な手続きが必要になる場合は、素人の手には負えませんので司法書士に任せることになりますが、相続人の数が少ないなどシンプルなケースは自分でやる人もいます。自分でやれば司法書士への報酬分の費用が浮くことになります。
なるほど、それなりの額の節約になるかもしれないわけですね。
そうですね。住所変更と抵当権抹消の場合は、登録免許税が土地と建物それぞれ1物件につき1000円、通常の住宅なら合計2000円です。司法書士報酬は1万円から2万円程度のようです。相続に比べると一般的にシンプルな手続きになるため、自力でチャレンジしやすいと思います。
では実際に自分で手続きするにはどうすればいいんでしょうか？
法務局ウェブサイトの不動産登記申請手続きというページに、マニュアルと申請書のひな型が用意されています。まず必要なのが、現在の登記内容の確認です。法務局の窓口で登記事項証明書というものの交付を受けるか、郵送やオンラインで交付請求することもできます。正式な登記事項証明書の交付を受けなくても、登記情報提供サービスというものを使ってパソコン上で内容を確認することもできます。
ここまではそんなに難しくはないですね。
ところが申請書に添付する書類を揃えるのがそう簡単じゃないんです。特に相続登記の場合は、この必要書類の取得・収集に手間がかかります。被相続人、つまり亡くなった人が、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式や、相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書なども必要になるんですね。この辺はマニュアルで確認しながら進めることになるでしょう。これらの書類を揃えて、法務局の窓口に持参するか、郵送で申請します。地域や混み具合にもよりますが、申請から1週間から2週間程度で登記が完了します。
結構手間がかかりそうな気がしますが、費用を節約できると思えば何とかできるかも。
住所変更の場合も、法務局のウェブサイトにマニュアルと申請書のひな型があります。そこで私自身が長年にわたって住所変更登記をサボっていた不動産の登記申請を実際にやってみたんですよ。
そうなんですか。リアルな体験談が聞けるんですね。
はい。物件は1997年に中古で購入した千葉県内の分譲マンションで、その後は名義人は私のまま両親が住んでいたんですが、名義人の私自身はその後5回も引っ越したのにそのままになっていました。この場合、住所変更が一度だけなら極めて簡単です。現在の住民票を取得すれば、現在の住所とその一つ前の住所が記載されています。その一つ前の住所が登記上の名義人の住所になっていれば、住民票を申請書に添付し、登録免許税2000円分の収入印紙を貼って提出すれば OK です。
そのぐらいなら私でもできそうです。
ところが私の場合、5回も引っ越しているので、住民票だけでは登記上の住所から現在までの住所変更履歴をたどれないんですよね。そういう場合は本籍地の市区町村で戸籍の不票というものを取得する必要があります。
戸籍の不票ですか？あんまり聞かない言葉ですね。
そうですね。戸籍の不票にはその戸籍に載っている人の住所の履歴が記録されているんです。結局、住民票や戸籍の不票の発行手数料と登録免許税、 市役所や区役所、法務局への交通費などで費用の合計は1万円弱で済み、申請から約10日後に登記が無事完了しました。ただ、書類に不備などがあると法務局から連絡が来て、申請し直すなど、さらに手間と時間がかかる場合もあります。さらに面倒なのが、戸籍の不評でも住所変更履歴をすべてたどれないケースもあることです。
そういうこともあるんですか。それは面倒なことになりそうですね。
戸籍の不評は2019年6月以降は150年間の保存が義務付けられていますが、それ以前の保存期間はわずか5年間で、すでに本籍地で亡くなってから長期間経っていると廃棄されていることがあります。その場合は別の添付書類で申請しなければならず難しいので、専門家の司法書士にお願いした方が良いでしょうね。
昔のことを調べるのは大変ですもんね。ではお願いする司法書士を探すときはどうすればいいんでしょうか。
依頼する司法書士の当てがない場合は都道府県の司法書士会で紹介してくれる場合もあります。ネットで探してみるのも一案です。司法書士会のウェブサイトで所属している司法書士の検索機能を用意しているところもありますし、一般の検索サイトで不動産の所在地域や相続などのキーワードを使って探す方法もあります。ただし必要な報酬額は様々な条件によって異なるので、必ず確認しておいた方がいいですね。実際に依頼する前に各司法書士会が実施している面談や電話での無料相談を利用してもいいかもしれません。
今回は不動産登記と相続登記の義務化について学びました。私も将来必要になった時は今回のお話を参考にしたいと思います。続いてのコーナーはプレイバック、思い出のあの年です。毎回過去のある1年を取り上げ、その年の金融界の出来事や個人的な思い出を語り合おうというものです。今回は1985年昭和60年です。いや、昭和が登場するのは初めてですね。宮田さん、この年にはどんな思い出がありますか。
1985年っていうと、はい、レイナさんはまだ生まれてないん
ですよね。私はちょっとまだですね、88年生まれなので。
私はですね、この年大学に入学した年なんですね。
おー、フレッシュ
で、まあ、入学するときはなんかいろいろ希望に燃えて、あれも勉強しよう、これも勉強しようとか思っていたんですけれども、
はい、いいですね。
ところがすぐに怠け癖がついてしまって、はい、授業にもあまり出ずに遊びとアルバイトに明け暮れていたっていうような感じでしたね。
どうしちゃったんですか希望にあふれて入学されたのに、
当時はみんな割とそういう感じで、周りは、
はい、
今の大学生っていうのはみんな結構真面目に勉強しているんですけれども、はい、当時の特に文系の学部生は、まあ、司法試験を目指すとか、そういうなんか明確な目的を持って勉強している人を除けば、本当に全くと言っていいほど勉強しない学生が多かったんですよね。
そうなんで、授業も行かないってことですか。
授業も出ないんですよ。だから授業出なくて、でテストの時どうするかっていうと、その真面目に授業に出ている他の学生を探してきて、でその学生にノートを借りて、そのノートをコピーして、それで、一夜漬けをすると。そんなの勉強でも何でもないんですけど、
勉強はしなかったかもしれないんですけど、例えばアルバイトでしたりとか、またちょっと他の知識やそのスキルみたいなのを得たっていう。
あ、そうですね、アルバイトはいろいろやったので、例えば電気工事のアルバイトとか。
そうなんですね。
でその1985年っていうのは、はい、まあ、私大学入学して、まあ、その年、実は9月にですね、日本経済だけでなくて世界の経済に非常に大きな影響を及ぼす出来事があったんです。
はい、
なんだかわかりますか。
調べてきちゃったんだよ。
そうですか、はい、プラザ合意ですね。
はい、
はい、このプラザ合意っていうのは、ニューヨークのプラザホテルで、会議を開いて、
はい、
そこで、まあ、合意されたことなのでプラザ合意というわけなんですけれども、その時は当時は G5 って言ってたんですが、はい、アメリカ、イギリス、フランス、そして西ドイツですね、はい、当時はドイツがまだ東西統一してなかったんで、
85年ですね、はい、
その4カ国と日本の合計5カ国で、 その5カ国の大蔵大臣、財務大臣と中央銀行の総裁が集まって会議を開いたんですね。で、このプラザ合意が何だったのかっていうことなんですけれども、はい、まあ基本的にはその日本の貿易黒字が非常に大きくなっていて、で一方でアメリカは貿易赤字がものすごく大きくなっていて、そのまあ貿易不均衡を解消するために、まあ、円高ドル安にしましょうという合意だったんですが、プラザ合意の前っていうのはだいたい為替相場が1ドル240円ぐらいだったんですけれども、今じゃ考えられませんけどね、
はい、考えられないですね。
でその為替相場が合意発表の翌日1日でだいたい20円ぐらい円高ドル安になっちゃったんですよね。1日で20円動くっていうのは相当なもので、
はい、それも考えられないですね。
で、その後、まあ、1年後ぐらいにはだいたい1ドル150円台までいったんですね。で、まあ、それだけ大幅かつ急激な円高ドル安が起きたことで、まあ、日本の方は、まあ、円高不況が起きるっていうふうによく言われまして、
はい、
まあ、その円高不況を、まあ、どう対応するかということで内需拡大っていうスローガンが掲げられたんですね、まあ、輸出があんまりもうできないから輸出する代わりに内需国内の需要を拡大しようと。で、大体86年ぐらいから日銀が金融緩和を始めて、まあ、内需拡大しようということで、その結果がまあ、バブル経済と言われる時代を招くということになり、なるわけです。で、この85年の9月22日のプラザ合意からまあ、だんだんとその円高ドル安を経て、バブル経済の時代になって、つか私が大学を卒業した1989年、まあ、入社した年でもありますけれども、はい、まあ、この年の12月に株価がまあ最高値つけて、まあバブル経済もピークに達したっていうような。ですから私の大学4年間っていうのはそのバブルがこうどんどんどんどん膨らんでいくのを見ていた4年間だったような。
なんですね、
気がします。
プラザ合意が起点だったんですね。
その後そ、まあ、あの、はい、急激にバブルが崩壊して、うんうんうん、で、まあ、その後日本経済は失われた30年というようなふうに言われるようになって、はい、ですから結局その失われた30年って言われる日本経済の低迷っていうのは、まあ、プラザ合意から始まったんじゃないかっていうような見方もありますね。
最後に宮戸さん、あの、まあ、学生時代のお話もありましたし、4月ですし、こう新しく大学でしたり、あの仕事を始める方に宮戸さんから応援のメッセージを最後にいただけますかね。
まあ、何でもやっぱり新しいことにチャレンジするっていうのがいいのかなっていうふうに思いますね。いやおうなく新しいことにチャレンジしなくちゃいけなくなるんだとは思うんですけども、まあ、その新しいことにチャレンジすることで、いろいろなんか今まで見えなかったものが見えてきたり、するんだろうと思いますので、まあ、私みたいに勉強しない4年間を過ごすとかそういうのはやめておいた方がいいと思いますけれどもまあ、皆さんどんどん新しいことにチャレンジしてくださいっていう感じですかね。
大事なメッセージですね。宮田さん、ありがとうございます。日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は不動産投機についてお話ししましたが、日経電子版マネーの学びにも関係する記事があります。相続不動産投機変更忘れず、4月義務化で過料10万円もで、今回お話しした内容について詳しく説明しています。説明文にリンクがありますので、興味のある方はこちらもぜひお読みください。
宮田さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。